午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、GR です。2026年6月9日のマス GR カテゴリから、厳選した12本の論文をお届けします。1本目は、ミハイル・ボロボイさんによるノンアベリアンハイパーコホモロジー・オブ・ア・グループ・ウィズ・コエフィシエンツ・イン・アークロスイド・モジュール・アンド・ガロア・コホモロジー、交差化群を係数とする群のヒアーベル超コホモロジーとガロア・コホモロジーです。この論文では、ヒアーベルな設定での超コホモロジーというかなり手強い理論を構築しています。もともとヒアーベルコホモロジーの2次以上の項を関数的に定義するのは非常に難しいのですが、著者は交差化群という仕組みを導入することでこの問題を鮮やかに解決しました。特に接続者像を定義して完全列を導き出した点や、純同型がコホモロジー群の同型を誘導すれば超コホモロジーの集合の間でも全単車になることを示した定理は理論的な基盤として非常に強力です。さらにこの理論を還元大数群のガロアコホモロジーに応用し、ヒアーベルな集合をアーベル群へと移すアーベル化写像を定義しています。ヒアルキメデス局所体においてこの写像が全単車になるという結果は、コトウィッツさんの手法を一般化して簡略化したもので非常に実用的です。志村多様体の計算に使える具体的なコサイクル公式まで提示されており、理論的な美しさだけでなく計算へのこだわりが詰まった素晴らしい構成になっています。2本目はクリストファー・ P ・ベンデルさんとナムンゴさんによるリネアーバウンズ・フォー・コホモロジー・オブ・アルゲブレイック・グラップス、大数群のコホモロジーに対する線形境界です。この論文では正表数の大数的に閉じた対乗の単純大数群について有理コホモロジーの次元に明示的な上階があることを証明しています。もともと有限次元の有理モジュールの次元に定数をかけたものでコホモロジーの次元を抑えられるかという線形誘拐性の問題があり、起用の研究で存在自体は分かっていましたが具体的な値は示されていませんでした。そこで著者たちはボレル部分群の1次元モジュールなどを分析し、フロベニウス角のコホモロジーと結びつける手法を取りました。特に重みの方程式の解を数えるためにフィボナッチ数列や分割関数といった組み合わせ論的な道具を駆使している点が非常にユニークです。最終的に目形やコホモロジーの次数に依存し表数には依存しない具体的な定数を導き出しました。計算過程でかなり多めに数え上げているため実際にはもっとタイトな境界があるはずだという謙虚な分析も添えられていますが、あえて初等的な手法で計算可能な形にまで落とし込んだ執念のようなものを感じます。3本目はオマール・アルライシさんとモハンマド・シャリアリさんによるオン・バラエティーズ・ホエア・ CSX ・イン・プリーズ・ XT CSX が XT を意味する多様体についてです。この論文ではある固定された多様体に関連して定義される2つの群のクラスについてその関係性を詳しく調べています。具体的には最大の部分群が全て丸ノーマルであるという性質を持つ群と、共通部分を持つ2つの部分群が再びその性質を持つ部分群を生成するという性質を持つ群について前者が後者を導く条件を模索しています。面白いのはこの関係がべき例群の多様体では成り立つのに、ある種の二面群によって生成される多様体では成り立たないという点です。そこで著者たちはべき例群を一般化したいわゆる多様体べき例群という新しい概念を導入しました。これは多様体周辺部分群や多様体言葉部分群を使って紙中心列のようなものを構成することで定義されています。研究の結果、多様体可解な部分群に関する重要な性質が証明され、さらに特定の等式を持つ多様体においてこの含意関係が成り立つことが示されました。特に多様体エンゲル群のようなケースではねじれのないという厳しい制限なしにこの性質が成り立つという結果が得られています。 軍の構造を多様体という枠組みで捉え直して一般性を広げようとするアプローチに非常に強い探求心を感じます。4本目はローラン・バルトルディさんによるオートマチックアクションズ・アイ・ムーンデッド・オートマタ&オービッツ自動作用第1部誘拐オートマトンと起動です。この論文では生息言語上の生息変換を通じて反群が作用する自動作用という理論を導入しています。これまでバラバラに扱われてきた自動群やオートマトン群、さらには置換サブシフトといった例を一つの理論的な枠組みでまとめようという試みです。特に注目したいのがこれらの作用に関する一時述語論理の文が判定可能かという問題です。一般に自動構造の理論は判定可能ですが、起動関係が生息になるとは限りません。そこで著者は、ムーヒオートマトンに非自明なサイクルが2つつながっていないという誘拐作用というクラスに注目しました。逆反群の誘拐作用において起動関係が生息であることを証明した点は非常に鮮やかです。これにより作用が極小化あるいは非周期的なのかといった重要な性質が判定可能になります。またこの理論を複素力学系に応用しポストクリティカル有限多項式のジュリア集合における複成分の符号化が計算可能であることを示しています。オドメーターのような繰り上がりを伴う加算のような動きをプロトタイプとして複雑な数学的構造をオートマトンの言葉に翻訳していく流れに非常に心地よい一貫性を感じます。5本目はプラシュンクマーさんによるオンザノーマルサブグラップスオブアスプリットエクステンション半直積の正規部分群についてです。この論文では互いに素内数を持つ群のエクステンションつまり半直積において正規部分群をどのように特定すればいいかという問題に取り組んでいます。特に異なる素数である P と Q による基本アーベル群の組み合わせに注目しているのが面白いところです。著者は正規部分群は大きく分けて3つのパターンに分類できるという主要な結果を導き出しました。1つ目は H の作用で不変な N の正規部分群であること。2つ目は単純に H の部分群であること。そして3つ目は N の正規部分群と H の部分群の積として表されるケースです。この分類を具体的に進めるために行列表示やマシュケの定理を使って中心化群を決定するというアプローチをとっています。アイソタイプ的な化群や規約部分化群といった概念を駆使して構造を明らかにしようとする姿勢に群論への深いこだわりが感じられます。最終的にサイクロー・シロー部分群を持つ Z 群の正規部分群を完全にリストアップしたり最小比べき例群の分類に適用したりしています。一般論から具体的な群の例へと議論を展開させる構成が見事で非常に説得力のある内容となっていました。6本目はアンドレア・アルバノさん、アルベルト・ファキーニさん、マルチア・マットッタさん、パオラ・ステファネッリさんによるライトグラップス、レフト・クワシグラップス、アンドライト・ヒープス、右群、左順群、および右ヒープです。この論文では右群や左順群という構造を右ヒープという新しい代数的な枠組みで捉え直そうとしています。もともとはヤンバクスター方程式の解を研究したいという動機から始まっていてそのために左セミブレースなどの構造を一般化しようと試みたものです。特に面白いのが右ヒープを参考演算を持つ集合として定義しそれを左単位元を忘れた右群であると解釈した点です。単に定義を広げるだけでなく右ヒープが通常のヒープと右ゼロヒープの直積に分解できることまで証明していて構造をバラバラに分解して理解しようとするアプローチに感心します。さらに左セミトラスという概念を導入して左セミブレースとの間に強い結びつきがあることを示しました。最後には 変数の現れ方に関するメタ定理まで導き出しており、非常に緻密に構成された理論体系になっています。ヤン・バクスター方程式という物理学的な背景を持つ問題をここまで純粋な代数構造の議論に落とし込んで整理した点に強いこだわりを感じます。7本目はプラシュン・クマールさんによるオン・ザ・クオーティック・フリー・A グラップス至上自由 A 群についてです。この論文では群の位数がどの素数の4乗でも割り切れないといういわゆる至上自由な性質を持つ A 群の構造を詳しく調べています。 A 群というのは全ての四郎部分群がアーベル群であるという特別な群のことです。著者はフィッティング部分群や正幾何形といった内部構造を分析し、可解なケースでは一般線形群の中にある部分群を分類するという戦略をとっています。クリフォードの定理やマシュケの定理を駆使して規約で原始的な部分群を丁寧に検証していく様子が伝わってきますね。結果として可解な4乗自由 A 群は2つのアーベル至上自由部分群の半直積として表せることが分かりました。また非可解な場合は2つの単純な4乗自由群の半直積になります。さらに3乗自由な群についても触れていて、奇数位数の3乗自由群はメタアーベル群になることを示しています。特に2次元や3次元の一般線形群における部分群の分類を具体的に書き出している点に地道な分類作業への情熱を感じます。最終的に可解な A 群の到来帳が一般線形群の中の部分群の構造と結びついていることを明らかにしました。8本目はカール・フレドリック・ニューバーグ・ブロッタさんによるオン・プロフィーニート・リジリティ・ブロタンディーク・ペアーズ・アンド・ザ・セカンド・ホモロジー・オブ・サム・スリー・オービフォールド・グラップス・プロ有限合成・グロテンド・ IEC 形態およびいくつかの3次元オービフォールド群の二次ホモロジーについてです。この論文は3次元多様体群のプロ有限合成を研究する上で非常に重要な役割を果たす二次ホモロジー群に焦点を当てています。実はホモコンパクトな双極3次元オービフォールド群の整数ホモロジーは理論上は計算可能だと分かっているのですが、実際の手法があまりに非効率で使い物にならないという悩みがありました。そこで著者は双極ユリホモロジー3次元級の基本群の有限次拡大として現れるオービフォールド群に対して二次ホモロジーを効率的に計算する実用的な方法を開発しました。特に注目すべきはウィークス多様体の基本群とその正幾何群の間にある全てのトモコンパクト格子について二次ホモロジー群を具体的に計算しきった点です。これによりこれらの格子が絶対的にプロ有限合成を持つことが証明され、先行研究で残されていたパズルの最後のピースが埋まったような快感があります。理論的な可能性を具体的な計算によって現実のものにした執念が伝わってきますね。9本目は CSLG からのクロス投稿でタル・ワイス・ブラッドさんによるグラフニューラルネットワークス・フォー・プレディクティング・ソルバビリティ・オブ・フィニテ・グラップス有限群の可解性を予測するためのグラフニューラルネットワークです。この研究ではグラフニューラルネットワークを使って有限群が可解であるかそれとも非可解であるかを分類する枠組みを提案しています。具体的にはケーリーグラフのような有限群に関連付けられたグラフ表現を利用してグラフの構造情報だけで可解性を判別するようにモデルを学習させています。面白いのは単に正解率を競うのではなく学習データに含まれていない群に対しても検証を行うことでニューラルネットワークが群論という高度な代数的な性質をどこまで学習できているかを探っている点です。代数的な構造という抽象的な概念がグラフという幾何学的な表現を通じて AI に伝わるのかを試すまさに概念実証的なアプローチですね。数論や代数的な性質を視覚的なネットワーク構造から読み解こうとする試みには非常に大胆な挑戦心を感じます。10 10本目はマスドット AT からのクロス投稿で、アレクサンドル・チルバシクさんによるイクイバリアントコンパクティフィケーションズトリビアルエンベダビリティ&フィニテタイプ等辺コンパクト化自明な埋め込み可能性および有限型です。この論文ではコンパクトリー群が作用する正規空間上の等辺種図化について、有限個の回避覆で自明化できるという有限型の性質を詳しく分析しています。特にある束が有限型であるための条件として、有限な等辺シーダースタイン覆体上の質化からの引き戻しであることや、等辺コンパクト化を通じて引き戻されることなどが示されています。また群の表現から誘導されるという中立性の概念についても深く切り込んでいますね。驚いたのは、局所的に中立であるという性質が実は表現論的な性質に集約されるという点です。さらに等辺ベクトル則が経理論的に中立であるという結果も導き出されており、位相的な性質と代数的な構造が見事に結びついています。等辺束の安定性や拡張可能性を整理しようとする非常に緻密な構成の論文だと思います。11本目はマスドット AT からのクロス投稿で、マリア・V・フェレールさん、サルバドル・エルナンデス・ムニョスさん、ルイス・ハビエル・エルナンデス・パリシオさんによるウィークスプリット・エクステンションズ・オブ・トポロジカル・アベリアン・グラップス位相的アーベル群の弱分裂拡大です。この論文では位相的アーベル群における弱分裂拡大という概念を深く掘り下げています。通常群の拡大において断面となる斜像が群順同形であることが求められますが、ここでは単に連続な先天断面を持つだけでいいという少し緩い条件を考えています。面白いのは、この条件だと空間としては積空間と同小になるのに、代数的な同形は保証されないという点です。形は似ているけれど中身の構造が違うという絶妙なズレを扱っているのが非常に興味深いですね。著者たちはこの弱分裂拡大の群を連続な個サイクルや積空間上の連続な輪を用いて巧みに記述しました。さらに連続的なケースと離散的なケースをつなぐ6項完全列を導き出しており、体系的な比較ができるようになっています。特に注目したいのがボア位相といういまだに謎の多い位相への応用です。整数や有理数を用いた具体例を挙げ、弱分裂ではあるけれど代数的な自明な拡大とは異なる例を提示しています。抽象的な理論を具体的な数論的な対象にまで落とし込んで検証する姿勢に強いこだわりを感じました。最後はマス .co からのクロス投稿で、ヒロキ石倉さんによるトラックスオンプラナーコンプレックス&ソフィシティ平面覆体上のトラックとソフィシティです。この論文ではユニモジュラーなランダム平面グラフは全てソフィックであるということを証明しています。もともと全てのユニモジュラーなランダムグラフがソフィックであるという予想があったのですが、最近では判例が見つかって否定されてしまいました。でもこの論文では平面性という組み合わせ論的な性質があればソフィシティを保証できることを示しています。アプローチがとても巧妙で、まず問題を特異点のないボレル単体的覆体に落とし込んでいます。そこでダン・ウッディさんが導入したトラックという概念、つまり覆体の位相的実現上の単純な平曲線をうまく利用しているんです。特に飛躍なトラックという考え方を導入して、それらが互いに入れ子構造になっていることを利用して基本群を生成させています。最終的にこれらのトラックを使って速度基上であるような被覆空間の列で近似することで元のグラフがソフィックであることを導き出しました。単の数や成分の到達可能性といった厳しい制約を一切取り払って平面グラフ全般に対して包括的な答えを出した点に非常に強い説得力を感じます。さてさて、今日は代数群や有限群から ヒアーベルチョーコホモロジーガロアコホモロジー、さらにはオートマトンやプロ有限合成に至るまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。こうした高度な理論がインターコネクトしている様子に改めて数学の美しさを感じたひとときでしたね。それではまた次回お会いしましょう。